はい、
経済政策は何かないですか。あとまあまあ私あの日本アジア党はもうマイナス5%。
それいいなと思いますよね。消費税ってね、
これはもう、
いやそうですね、経済ね、
これやっぱ 円を強くするしかないっしょ。
まあ金吸って、
まあ間違ってもポイントでは経済政策はしないですね、
あれかな、銀行と信用金庫の徹底利用で株式市場のちょっとだけ縮小、いや今広がってるからいいのはいいんやけど、なんか
まあでもそれやると銭逃げるかもしれないよ。
銀行、地域、地方の、メガバンクとかは地方の一個一個の個人店舗なんか見られへんわけで、それを見てきたのが地域の信用金庫だったりとか、小さい地銀だったりするわけじゃないですか、そういうとこがどんどん今くっついてくっついて大きく、まあ体力がなくなったんじゃなくていろんな規制をかけられて体力がないような形にされてるんですけど、お金を貸し、お金を地域に回してたのがそういう信用金庫だったりするわけで、今それを借りれることもできないルートが少なくなってきたと、だから地方の地銀、信用金庫を、も増やすというか、増やすんじゃないけど、まあ、活発化させて、地方でもっと、
だから要は時間軸を元に戻すってことですね。
商店とか個人商店開きやすくするようしたらいいんじゃないかなと。
だってこれ銀行ってどんどん統廃合、支店の統廃合が進んで、気がついたらもう ATM しかありませんで、ATM もやがてなくなってカラーリアになりましたなんてのあるわけじゃないですか。だからそこら辺も含めて、やっぱ銀行っていうのは経済のそのやっぱり、そのポンプ役にはなってる。これがなくなったんでやっぱり地方はどんどんやっぱりダメになってますからね。
それともう一つセットで言うのは鉄道を全部つなげ直すってことです。地方に店だけできても行く人いないんで、鉄道
例えば九州で、日田彦山線という線がありまして、でこれ土砂災害によって線路がダメになっちゃって、で今度はそこだけ一部区間を、いわゆるバスですよね、でバスで途中から線路になると線路に入っていくという、そういう二面性のある乗り物を使うんですけど、それはどうですか。
どうですかね。でもまあ復活させられるんだったら、まあ、何でも使うっていうのが、まあ、とりあえずは、いいものが後からできればいいので、とりあえず復活させられるんだったらそういうものも使っていけばいいんじゃないかなと思って、
今そのね、鉄道の問題なんですけど、道路もそうなんですけど、山間部でやっぱり土砂災害ひどいんですよ、で復旧して復興したけれどすぐまた崩れるなんてこともあるわけですよね。でこれはその里山が、その人間の手をその手間がこう入らなくなっちゃったもんだから、ほったらかしになって、でそこでその山がこう崩れていくなんてことがあるわけですよ、だから人間の手でが入るってことは林業の復興っていうのがあるわけ、
重要ですね、
でこれをそのもう一遍一つの国のテーマとしていくことが、その防災面での強化っていう、特にその山、山間部での、っていうのはあるだろうな、もう時間がかかることですけどね。
特に林業の方はあれですもんね、木が倒しても植えるお金がないっていうのでね、かなり苦労されてるっていう話は聞きますよね。
そういうとこで土砂が降ってくるとかそういうことがあるときにそこに鉄の網を張ったりとか、やっぱりそういうものが起きないようにしようっていうとこでそこにまた雇用が生まれるんじゃないですかね、
だからほら、一時期コンクリートから人へというふうなことが、旧民主党政権の時にあったんですけど、僕はある程度のね、そういうその国家というか国の国土の保全ということを考えた時に、そのアスファルトだやれコンクリートだやれなんだっていうのは必要なものだと僕は思ってたんです、でそれをその各地方の地元の土建屋にやっぱりうまい具合に配分してあげて、それでその土地に お金が流れていくような、あ、まあ、むそうそう昔のシステムなわけよ。
まあ、特に今の大阪やったら多分2年3年ぐらいかけて全部の、ね、白線引き直させたり引き直してもらったりとか、うん、あのほんまにちょっとね、あの防災だったりとかもう疲弊しまくってるんで、うん、あの全部ねその新しいものに変えたりとかしたら、うん、それは何もしなくてもあのあれですよね、自然とお金回っていくと思うんですよね。
仕事が生まれるんで、
はい、ではあのかつて木田上屋建設を経営なさっていた木田上屋参考人の意見は聞いてみましょうか。
何ですか、木田上屋。あ、いいですけど、やっぱ経済でしょ、
はい、
はい、
消費税なしでしょ。
ああ、それはもう当たり前です、う
ん、当たり前でしょ。
今やマイナス 5% です。
あ、ね、あ、そうなんですけど、
はい、
うん、して、はい、あの潤滑させましょうよ。
潤滑させるんですね。
あと一個、まあ、経済
循環じゃなくて潤滑させるんですね。滑りをよくする、
まあ、あと一個ね、経済と言っていいのか分かんないですけど、まああの半分も利益主義になっている警察ですよね。
いつも言ってるやつ。いや、
そうです。だから
警察解体を今、
まあ、自分解体っていうのはその働かんから解体ってわけで、あの違うんです。あのこれって警察のボーナスっていうのは、うん、あのこのもう検挙、あのだったら点数稼ぎによって警察のボーナスって決まるわけです、うん、で予算組ももうそのもう違反金でもう違反金が入ることを前提に組まれてるわけです、うん、まずこれを廃止して、うん、あのもう違反金とか関係なしにもう予算はこんだけやって決めて、うん、であのしっかりと、町のためになるような仕事を、うん、あのできるような環境をですね、うん、あの作るためにまずはそういう理不尽なボーナス制ボーナスのなんかね、あのお金を稼ぐために、うん、あの点数を稼ぐということはやめて、うん、あの人々のためになるようなことを、ね、あのするように、うん、あのしっかりその分は国が、うん、あの予算をつけるということをね、あのしっかりとあのやることがですね、うん、あのまあ、どちらにとってもいいことじゃないかと思いますね、うん、はい。
違反金ってどこに回ってるん
ですか。あれも警察のボーナスですよ、あれ。
ひどいっすねそれ、
はい、まあ、一部はあの信号だったりとかそういうものにも回されてるって聞きますけど、だから警察は必死になって点数稼ぐんですよ。
やだわ待ち伏せてますもんな。
そうなんですよ。だからあの
こんな時だけ息投合すん
だだからあのあれなんですよ、あのしっかりとその全あの違反金前提 の、うん、あの予算組をなくして、うん、あやったらあの同じネズミ捕りでもスピード落としてくださいって看板立てるじゃないですか、うん、で立てて、うん、かつそれを見てスピード違反していく分には検挙すべきやと思うんですよ。
全然問題ないもんね、
はい、
うん、
でも今逆じゃないですか。
分かる分かる分かる。
とスピード出やすいところに、うんうんうん、あのこそこそ隠れて点数稼ぎして、うん、で違反金な何万円ですってやって、
そうそう、
これおかしいじゃないですか。
マチンゴしてるもんね。してるしてる、
はい、だからこれは
いやらしいよね。
そうです、警察のやる仕事じゃないと思いますし、
ないね、
はい、本当に市民のため、国民のために働けるようなね、あの環境を作るってことのが大事だと思いますね。
待ち伏せしてるんだったらもっと他にすることあるやん。
いや、そうです。だから交番空っぽだったりとか、いや、ね、ネズミ捕りするんやったら交番開けんなよって思いますよ、
うん、
はい、
いや、さあこの問題について、エッグ議員の、
いや
そんな暇あるのかよって思うよね、本当ね、
うん、ほんまにね、
そうですね
、では最後に、外交について。
あ、外交、
はい、ちなみにこれあのどっかの切れ目を見つけて、はい、あの2つに割っておきますんで、
あ、
ええ、あの B と C で。
あ、そうなんですね、はいはい、外交について。
外交難しいですよね。だからでも間違いなく今の自民党がやってる外交っていうのは失敗ですよね。
例えば先ほどエッグ議員から、はい、日米安保条約の破棄と、はい、いうことが起きましたけれど、今後日本の安全保障という点において、はい、一体日本はどこと基本的に仲良くしていくのか、あるいはどうするのか、そこについて、皆さんの意見をね聞いていきたいですね。
まあでも今あれでしょ、台湾と断交状態になってるわけじゃないですか。
断交、
断交ってか、
まあ、経済的交流はあるけど、まあ、国交がない
と。国交がないんですよ。まずはその国交を復活させるっていうのはやりたいですよね。
確実に中国が刺激されます
でしょうね、ええ、でもやっぱりね、いや、それはでもだからもちろん中国ともそのちゃんと仲良くしとく必要もあると思いますし、うん、やっぱりアジア一個でね、塊になれるようなね、外交っていうのをね、 する必要があると思いますね。
あ、まあ、でもこれはおそらく台湾を認めた瞬間に、はい、中国はものすごい
でしょうね、うん、いや分かりますよ、はい、でもやっぱり台湾の人と日本人の絆はやっぱりすごい強いじゃないですか、うん、やっぱりねそれは国交というのをしっかりとねやっぱり担保すべきだと思いますよ、うん、やっぱり、はい、
春菜議員はどうでしょう。
外交でしょう、はい、これ難しいですよね、はい、どこと仲良くするどこと仲良くしないっていう、まあ、個人的に一人一人の人間としたらすごく仲良くできる人とかいるじゃないですか、うん、なのに国レベルになると一緒に仲良くできないっていうことがあったりするわけですよね、うん、なんだろうな、
まあ、ほんまに国同士とかじゃなくてやっぱり、うん、その市民レベルでどの国とも仲良くするっていうのがほんまは大事だと思うんですけど、うん、
はい、なんだあれか、経済みたいになってしまうけど、為替とかお金のやり取りでものすごい今こういう、はい、圧力かけたりとか、うん、圧力なこれ夢物語かもしれへんけども通貨統一したら、はい、案外そういうとこでこの外国との摩擦って減るんかなと思って、同じ通貨で、
それ EU みたいになっちゃうんですか。
いやそうなんだけどね、まあ、地球で EU はまああれ広いといえども一つの地域じゃないですか、う
ん
うん、地球で
一つ通貨発行権なくなっていくんですよ。
そう、地球で一つの通貨にしたらまたそれもなんかとんでもないことないですね。今ちょっと思い浮かばないな、
まあ、ちょっとうまくいかない
でしょうね、まあ、あとあれですかね、アメリカからまず両方空の権利をね返してもらうとか、
領空権ね、
そうです、領空権を返してもらうっていうのは、
まあ、横田基地のねあたりもそうですしね、日本の空じゃないわけですよ。
そうです、うん、おかしいですよね、これはやっぱりしっかりと返してもらう、もしくはやっぱりね何なんですかね、アメリカがむしろ日本から借りてるって形にして、うん、しっかりその分お金払ってもらうとか、うん、そういったことをしっかりとする必要はあると思いますね、うん、あれでしょ、東京の空がもしもアメリカの空じゃなかったら、じゃあアメリカの空が東京の空じゃなくて、じゃあどっちや、わかんない、今のままじゃなくて、もしも取り返すことができたとしたら、うん、飛行機こんな急にグッと上がる必要もなくて、うん、緩やかに安全にもっと上がることができるわけですよね、
うん、いやそれに横田基地の飛行場を第二 の、はい、東京の空港に使うことだってできるわけですよ、はい、そうするとその成田と横田と、うん、そして羽田っていう3つの空港を使って、さまざまなその、まあ、貨物ならあっち、あ、旅客ならこっちとかっていうような振り分けだとか、はい、ハブ空港としての役割とか、うんうん、いろんなことができて、はい、でハブ空港としての役割が例えば韓国だとか、うん、お金取られちゃってるわけですよね、はい、今、うん、でそれをもう一遍奪い返すことも可能なんですよ、はい、だからそういったのを含めて本当に、ね、今ので、ね、この、まあ、我々素人が適当に喋ってるだけでも、はい、今の自民党がいかにビジョンも何にもないでやってきたかがよくわかるでしょ、
その場しのぎ感が半端ないですね、
今のね、こちらの今我々が喋った夢物語、はい、まあ、春菜君の世界統一貨幣構想は多分難しいと思いますけど、それ以外のやつはほぼほぼやれるんですよ、はい、やろうと思えば、で例えばね、その日米のその安全保障条約をなくしたらどうするんだと、アメリカの核の傘が外れた途端に敵が攻めてくるぞっていう人いるんですけど、はい、攻めてきませんぜって、そんな簡単に、うん、はい、攻めてくるっていうことはそこを分取る意味があるってことですから、うん、ね、何単に嫌いだから攻めてくるなんて死ね死ねだみたいなことはないんですよ、はい、そこの領土が欲しいとか経済が何か牛耳りたいとか思惑があるからこそ戦争をやるわけでしょ、はい、今のウクライナとロシアを見てたら火を見るよりも明らかじゃないですか、うん、だからそのじゃあ北朝鮮が日本にミサイルを撃ち込んでどうしたいのか、日本を彼ら占領するつもりなのか、で、ね、はい、で中国が日本にやってきて占領するのか、ロシアがそうするのか、はい、できませんぜって、うん、でだからそこら辺も含めて僕は日本はもう衛星中立っていう、中立といった言葉がどうかわかんないけど、いい、ね、はい、戦争はしませんと、はい、まあ、はっきりと言うけど、うん、こっち側から攻め込むことは一切ございませんと、はい、その代わりよそさんが勝手に入ってきたら容赦しませんよと、はい、ともかく一回警告射撃やってそれでも中に入ってきたら撃ち落としますよと、はい、それぐらいのことはやっていいと思います。 今自衛隊はそれはやらない。
そうですね、スクランブル発進はめちゃめちゃするけど、うん、見つけてもこっちが撃たれるまで何もできないっていうね、
だからそのもう簡単に闇雲に撃つね、昔のロシアの、ね、空軍が ね、大韓航空機を撃墜したりとかってことありましたけれど、はい、あれもまたちょっと、
まあ、極端ですよね、
極端なんで、はい、ともかく防衛はきちんとやると、はい、その代わりこっち側は攻めていきませんと、うんね、であとはもう基本的に外交でいろんな国と仲良くしていろんな話をしていきましょうということで、うんうんはい、でまあ、我が日本アジア党といたしましては、
はいはい、
国家を、はい、第二国家を制定することにしております、
はい、日本じゃなくて
国家で歌です。
あ、国家、
あ、はい、
君が代は第一国家で
結構 で第二国家は愛は勝つ、
いや違います
菅さんがすごいことになるね
第二国家は世界の国からこんにちは、
あ
南春夫先生が歌った1970年のエキスポ70、
はいはい、こんにちはこんにちは、
これがもうスポーツ大会とかの時にオープニングでそれが歌われるんですよ。楽しいじゃないですか。
そうですね、
第二国歌が必要なんです。うん、君が代は厳かですけどもあんまり盛り上がらないですから、ね、だからまあそういうような
こと、使い分けができるよ、
そういうことです、
はい、
で世界の国と仲良くすると、
はい、
で困ってる国があればすぐに助けに行くという、はい、そういう国ですよ。
うん、
そういう国家像をやっぱり考えていくと、
は
い、
まあでもあれですね、日本が中立国になるんやったらその他の中立国ともやっぱり手つないで反戦というのを訴えていきたいですよね。
うん、
まあもちろんね、そのよく言われることですけど、はい、スイスは永世中立国であると同時に、
はい、
国民開兵ですからね、
はい、
だからいつでも徴兵で徳屋の親父がすぐにはスクランブルかけて横の国道の横にある飛行苗から飛行機出して離陸するんだからねあそこの国は。だからまあ日本がそのやり方でいいかどうかって、まあ、
よくはないですね、はい、
まあともかくまあ、平和な国ということで、
はい、
その僕は昔憲法第9条というのは外すべきだと思ってずっとそれを QIC でも言い続けてきた右寄りの人間ですけど、はい、今は全く違っていて、
はい、
憲法第9条は絶対に守るべきだと思ってるし、うん、はい、
なんか書き添えるとかそういうのもないんですか。
はい、
国有
事にな
んかちょっと
鍵込
む、自衛隊
は認めるみたいなね。
いやいや、まあ、それはありです。
あ、
僕はその基本理念を守るべきだと思っていて、こちらの発動たるこの戦争というものを永久に排除すると、
はい、
我々は戦争はしませんと謳っている部分は、はい、これはもう崇高な理念ですから、
そうですね、
これは守るべきなんですよ、
はい、
戦争をしないっていうのはこんな素晴らしい理念はなくて、
うん、
でそれは武器を持っちゃいけないって話とちょっと違います、
違いますね、
はい、でそれをこう、何が悪いのかって昔は悪いと思ったんですよ、
はい、
戦争できた方がいいと思ってたんで、気に入らない国がだったらスチェさん、カクさん懲らしめてやんなさいって言った方がいいような気がしてたんで、でも今やもうそうじゃなくて、なんかまあ、こっち側の領土に入ってきたら懲らしめるけどっていうみたいなことを考えておりますけどね、でかつて、日本軍の中枢にいた木田上陸さん、
はどこにいたって言いました今。
中枢です、
中枢
陸軍参謀本部にいたということですよね。
いません、いません、
木田上さんの年齢が全然わけが分からない、
東条英機と仲良かったっていう。
あ、じゃあその場に種田守るっていうのがいたはずなんですけど、
下までどんどんなんか作り上げていって私も遠いとこに行ってますけど、はい、
でどうだったんですか。
日本はどうあるべきだと思いますか。
はい、だからね、外交、
はい、
はい、外交です。
外交なんでみんななんかね、みんな仲良くできないんですか。
いや、そう思うんすけど、はい、なんかみんな難しいこと考えてんなとか思いながら、
そうなんか利益なんですか、なんですか、国取り物語じゃないけど、何がしたいんですか。
う
ん、
いや、僕はもうとりあえず最初にまずインドと不可侵条約を結びました。
ああ、いいですね。
はい、でインドの人との交流をさらに盛んにしてですね、
素晴
ら
しいです。
はい、でより多く美味しいカレー屋が増えるっていうことをこう考えてますね。
で、カレー屋が増えることを考えてるんですか。
はい、でそれとインドの車アンバサダーを1台私にプレゼントしてほしい。
タタ自動車とかのやつを。
タタはいないですけど、アンバサダーという丸っこい車が好きなんですよ。
はいはいはい、トコトコでいいんじゃないですか。
トコトコはタイです。
タイですか。
まあ総称してバタンコでいいんですけど、バタンコは前から欲しいんです。ということでございまして、
うん、はい、
まあ ね、もう日本のイメージが、膨らんでまいりました、はい、もう我々にね政権を任せていいなと
行きますね。
おそらく皆さんも日本は安泰だというふうにお考えになったんだと思います、はい、
なんかねこういうむちゃくちゃなこと考えながらねあのほんまに最後に全然考えつかへん時は、はい、あのなんか SF みたいなこと考えてしまうことが多いですよね。なんか
ああ
人類補完計画とか液体人間になって一つになるんだとかね あのそうしたら戦争なんて起きないじゃないかみたいなねああそんなの機械になってみんなの意識は一緒だよとかねほんまそんなことをもうぶっ飛んだこと考えないとなんかほんまに一つというか戦争起きないとかなれないんじゃないかなとか思ったり
するす、ね、旭山動物園がね、はいはい、あのこう立て直すきっかけになったのは、うん、こうみんなこうどんな動物園がいいっていう、
うん、
なんかものすごい自由な発想でこう最初話しててそこから始まったみたいで、
は
あ、なんかこう行動展示という具体的な形になっていく前には、うん、その好きに語るっていう段階があったみたいで、うん
う
ん国も好きに語るっていうのをやってみる、う
ん、いや本当そうなんですよ、うん、あのね広告の分野でも何でもそうなんですけど、うん、ブレストといってブレインストーミングといって、うん
はいはい、
まあ脳みその嵐ってひどいだろうと思うけど、はい、みんなが好きなように、うん、あのアイデア出すんですよ、
はいはい、
でそれはね誰かのアイデアにケチつけちゃいけないんです、
うん、
必ずその出てきたアイデアは全て箇条書きにして加えていくんです、
うんはい、
議論は一切しない、
はい、
アイデアだけ出すっていう、うんそれをやっていくとね楽しくなってくるんですよ、
はいはいはい、
そういうのをねいや多分あの政治家どもはねやってないねあれ
そうですね、はい
もう特に維新なんかやってないでしょだって
そうですね、
は
い、
維新はあのもうずっとあれですあの選挙のことばっか考えて、はい、なんかよく
金集めのことしか考えてないでしょ、はい、
選挙のことばっか考えて結局のところ誰かあのシンクタンク的なところに
税金回してそれをさ、はい、なんかどっかでポイントにしちゃってそれでディザイア稼ごうとか、はい、そんな話ばっかでしょ、
はいはい、そういうことですね、はい
まあということでございまして
自分で考えてないです、はい
今日は B 枠と C 枠をぶち抜きでお届けをいたしました、
はいはい、スペシャルです。
一旦 CM に行きたいと思います、はい、メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセルネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでねもう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセルネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。